77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月5日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ7月になりましたね。まあ7月っていうと私はパッとこう、もうすぐ夏休みだなーなんてことを頭に思い浮かべるんですけれども、皆さんもちょっと夏の計画とかも立ててます？まあ、私はですね、今のところまだノープランなんですけど、夏の楽しい計画なんかあったらぜひ番組にもメッセージ寄せてくださいね。さあ今週も素敵な作品早速ご紹介していきたいと思います。郷愁鉄路台湾心の旅。台湾南部の鉄道路線南海線。南海線を支える鉄道員とその家族、そして同線を愛する人々の思いを記録した台湾初の鉄道文化ドキュメンタリー作品です。まあ、この作品の舞台は台湾南部の鉄道路線南海線。屏東の豊陵駅から台東の台東駅までを結ぶ本路線は、パイナップル畑や線路の近くまで迫る海など大自然の中を SL やディーゼル列車がのんびりと走り抜ける旅情豊かな路線でしたが、2020年に全線で電化され、その模様は変化を遂げます。台湾でドキュメンタリー監督として活躍し、山形ドキュメンタリー映画祭にも出品経験のあるシャオ・ジュイジェン監督が4年の歳月をかけ、失われていく路線の原風景と鉄路をカメラに収め、鉄道員やその家族、南海線を愛する人々の思いを記録して残しています。劇中には全線電化を機に運行が中止となったランピーの愛称で親しまれたディーゼル機関車の普通列車をはじめ、蒸気機関車など懐かしい列車も登場します。まあ、鉄道って、まあ、私もですね、鉄道の旅は好きで、コロナ前に結構主人と SL 人吉とか、あと A 列車で行こうなんていう列車にね、乗ったことを思い出しました。まあ、車窓から見える景色ってね、すごく素敵ですよね。心癒されるんですよね。まあ、この作品を見ながらいろんな思いを感じました。郷愁鉄路台湾心の旅、こちらはですね、新宿武蔵野館にて現在公開中です。まあ、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はスクラッパー。母を亡くし、ロンドン郊外のアパートに一人ぼっちで暮らす11歳のジョージ。親友アリと自転車を盗んでは転売をして日銭を稼ぎながら、母が残したホームビデオを見て孤独と悲しみを耐え忍ぶ日々を送っていました。まあ、そんなジョージのもとに12年間ずっと行方がわからなかった父ジェイソンが突然訪ねてきます。父に対して複雑な気持ちを抱くジョージーでしたが、親子は別々に過ごしてきた年月を埋めるかのようにぎこちないながらも共に時間を紡いでいくというイギリス発のヒューマンドラマです。10代の頃からミュージックビデオの監督として活躍してきた新鋭シャーロット・リーガンが長編初監督脚本を手掛けた作品です。キャストはジョージーをこの作品でスクリーンデビューを果たしたローラ・キャンベル、そして逆転のトライアングルのハリス・ディキンソンが不器用な父ジェイソンを演じています。まずですね、12歳のジョージーが一人で暮らしていることにびっくりしてしまったんですけど、その暮らし方っていうのがですね、なんとも頭を使っているっていうか、もうそこにもびっくりし したんですよね。まあ、そこに突然父親が現れるんですけれども、まあ、そのこの作品を私はジョージーの気持ちになって見てしまいました。皆さんはこの作品をどのようにご覧になるんでしょうか。スクラッパー、こちらは全国順次公開中で、長崎では公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は潜水艦コマンダンテ誇り高き決断。1940年の10月、イタリア海軍の潜水艦コマンダンテカプリーニはイギリス軍への物資供給を断つために地中海からジブラルタル海峡を抜けて大西洋へ向かっていました。その途中で遭遇した船籍不明の船を撃沈するんですが、それは中立国ベルギー船籍の貨物船カパロ号だったんです。コマンダンテカペリーニのサルバトーレ艦長はカパロ号の乗組員たちを救助して最寄りの港まで運ぶことを決めますが、そのためには自らと部下たちを危険にさらすのを覚悟の上で潜航を諦めて無防備状態のままイギリス軍の支配海域を航行しなければならずという、第二次世界大戦中にイタリア海軍の潜水艦コマンダンテカッペリーニが敵国船の乗組員を救助した実話をもとに、戦時下でも失われることのなかった海の男たちの誇りと絆を描いたドラマです。撮影ではイタリア海軍全面協力のもと、実物大の潜水艦コマンダンテカッペリーニを再現しているそうです。2023年第80回ベネチア国際映画祭コンペティション部門にも出品されました。想像していた潜水艦が舞台の話のイメージとちょっと違っていたっていうのもありました。実話を元にした作品だったので、この作品を通して、このようなことがあったっていうことを知ることができてよかったなと思いました。ぜひご覧ください。潜水艦コマンダンテ誇り高き決断、こちらは全国順次公開中で、九州ではユナイテッドシネマ福岡ももちなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は先生の白い嘘。高校教師のみすずは女であることの不平等さを感じながらも、そのことから目を背けて日々を過ごしていました。そんなある日、親友の美奈子から早藤と結婚約したことを告げられます。その早藤こそみすずに女であることの不平等さの意識を植え付けた張本人だったんです。早藤を忌み嫌いながらも、彼との行為を通して性への欲望や快楽への渇望が芽生え、呼び出しに応じてしまうみすず。そんなある日、担当クラスの男子生徒新妻から性の悩みを打ち明けられた彼女は思わず本音を漏らしてしまいます。新妻は自分に対して本音をさらけ出してくれたみすずに惹かれていくが、という男女間の性の格差を描いて反響を呼んだ鳥海茜さんの同名漫画を実写映画化した作品です。監督は弱虫ペダルの三木浩一郎さん、脚本は昨日何食べたなどのテレビドラマで高い評価を受ける足立直子さんが務めています。キャストはみすずを奈緒さんが務めるほか、人気グループハイハイジェッツの猪狩蒼弥さん、三好彩香さん、風間俊介さんなどが出演しています。この作品、まずびっくりしたのが役者さんの演技がもうすっごかったんですよ。そして奈緒さんの体当たりの演技、それに加え風間俊介さん、三好彩香さん、もう皆さんの演技力に圧倒されました。もう物語時代もいろいろ考えさせられる作品です。ぜひ劇場でご覧ください。先生の白い嘘、こちらは九州では T ジョイ博多などで公開中です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。サラール。人並み外れた力と頭脳を持つテバーは善良さと凶暴性を胸に秘めています。 ある時彼の親友バララは1000年以上続く都市国家カンサールの王位継承争いに巻き込まれ、テバーは親友を助けるために都市国家の意義がかった犯罪集団に立ち向かい道を切り開くというバーフバリーシリーズのブラファース主演によるアクションヒーローアクション、監督は KGF シリーズのブラシャント・ニール。もうこの作品すっごい見応えのある作品でした。もう上映時間174分あるんですけども、あっという間でしたよ。最後まで目が離せませんでした。もうこの作品はここでいろいろ語るよりもぜひ大きなスクリーンでご覧ください。サラール、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はブリーディングラブ始まりの旅。長い間疎遠だった娘のある出来事をきっかけに、父は彼女をニューメキシコ州へと向かう旅に連れ出します。関係を修復したくてもどうすれば溝を埋められるのかわからない中、娘は父との美しい過去を思い出しながらも自分を捨てた父を許すことができずに反発してしまいます。目的地が近づく中、親子は互いが抱える問題と向き合うことになり、というユアン・マクレガーと実の娘で俳優プロデューサーのクララ・マクレガーが親子役で共演し、父と娘の愛と回復への旅を綴ったドラマ。実生活でも長年連れ添った妻との離婚や再婚によってクララとの親子関係に問題を抱えていたユアン。クララがユアンとの親子間の問題や大切な記憶を同世代の女性脚本家たちと共にオリジナルストーリーとして描き、ジャネール・モネイ、ピンクの MV でグラミー賞にノミネートされたオランダ出身の気鋭エマ・ウェズテンバーグが初メガホンを取った作品です。まあ、この作品、父と娘の物語を実際親子である二人が演じているので、なんだかこうドキュメンタリーを見ているような説得力があったんですよね。まあ、二人の実体験を反映させているんじゃないかとこう思わせるような自然体の二人の演技にすごく引き込まれた作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ブリーディングラブ始まりの旅、こちらは長崎セントラル劇場ほか全国で公開中です。続いての作品はフェラーリ。1957年、エンチュー・フェラーリは難病を抱えた息子ディーノを前の年に亡くし、会社の共同経営者でもある妻ラウラとの関係は冷え切っていました。まあ、そんな中、園長は愛人リナとその息子ピエロとの二重生活を妻に知られてしまいます。さらに会社は業績不振によって破産寸前に陥り、競合他社からの買収の危機に瀕していました。再起を誓った園長はイタリア全土1000マイルを縦断する過酷なロードレースミッレミリアに挑む、というイタリアの自動車メーカーフェラーリ社の創業者園長フェラーリを描いたドラマ。ブロック・イエーツの著書エンチョ・フェラーリ羽馬の肖像を原作に、私生活と会社経営で窮地に陥った59歳のエンチョが起死回生をかけて挑んだレースの真相を描くという作品で、監督はマイケル・マンが務めています。キャストはエンチョをアダム・ドライバー、ラウラをペネロペ・クルス、リナをシャイリーン・ウッドリーが演じ、2023年第80回ベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品されています。まあ、フェラーリって聞くと高級車ってこうイメージしかなかったんですが、この作品はレースを中心というよりもフェラーリという人にスポットを当てた作品だったんですよ。まあ、フェラーリを演じたアダム・ドライバーにも初めちょっと気づかなかったんですよね。まあ、いつもの黒髪ではなくて白髪だったので、まあ、ちょっと違ったイメージがねすごく印象的でもありました。そしてロードレースミッレミリアのもうシーンも衝撃的な作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。フェラーリ、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。リッチランド。 ワシントン州南部にある平和で美しい郊外の町リッチランド。ここは1942年からのマンハッタン計画における核燃料生産拠点ハンフォードサイトで働く人々とその家族が生活するために作られた町。原爆は戦争の早期終結を促したと町の歴史を誇りに思う者がいる一方で、多くの命を奪った原爆に関与したことに殉従する者もいます。また暮らしやすい町に満足している人々も川の魚は食べないと語り、現在も核廃棄物による放射能汚染への不安を抱えながら暮らしています。さまざまな声が行き交う中、被爆3世であるアーティストの川野幸男さんが町を訪れ、住民たちとの対話を試みるという第二次世界大戦下のアメリカマンハッタン計画の下で生まれた町の知られざる歴史と現在を描いたドキュメンタリー。リッチランドの誕生と発展の歴史を紐解きながら、人々の何気ない日常の背景に常に原爆が横たわっていた街の姿を映し出し、近代アメリカの精神性、そして科学の進歩がもたらした人類の技を重層的に浮かび上がらせていきます。この番組でもご紹介しました話題作オッペンハイマー、きっとご覧になった方はたくさんいらっしゃると思います。その後日談を描いたドキュメンタリーなんですけれども、この作品オッペンハイマーの時もそうだったんですけど、いろんな思いが頭の中をよぎりました。きっとですね、考えさせられると思います。この機会にご覧ください。リッチランド、こちらは東京のシアターイメージフォーラム他全国順次公開となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ロシュフォールの恋人たちより、ロシュフォールメドレーを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。